さて、第2月曜日、子育て応援しますと題して、NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。今日もお越しいただいてます。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもはね、この時間は子育てシーンに出てくる、まあ、小さな悩みとか、よくある悩みということでお答えいただいたんですが、まあ、今回は私の方からぜひ先生にということでリクエストをさせていただいたのが、もう本当にこの新型コロナウイルスの関係で、外遊び、うん、お友達遊び、親学校、そして幼稚園がまあ今週からですけれども、お休みになったのはいいけれど、はい、どう過ごしていいか分からない、うん、そうですね、もう親子さんでピリピリと1週間経ちましたけども、逆にその経った分ストレスも溜まってるかもしれませんね。
そうですね、もう本当に子どもたちも思わぬお休みの中 で、ね、自分たち自身がどのように動いていっていいのか、うん、の今までに経験のないことなの で、はい、
そうですね、
大変戸惑っていると思うんですけども、やっぱりそれ以上に親保護者の方たちがどのように過ごさせたらいいのかっていうことで、はいはい、かなりもうここ1週間過ぎましたけれども、うん、はい、ますますそのストレスの度合いが高まってきてるんじゃないかな、ね、というふうに察します。
ね、期間的にも40何日ってこと、本当に夏休みに匹敵するけれども、
はい、そうですよね、ね、確かに本当にこの間もお話をうちのスタッフとかってしてたのは、夏休みと同じ、ね、はい、期間のお休み、はい、だけれども大変だ大変だという聞く声は、うん、夏休みより今の方がある。でもよくよく考えると、うん、その保護者の方って夏休みを経験してきてるんだけれども、ね、やっぱりその突然に起こったこと、出かけられない、計画が立てられない、そこでのところですごくこうストレスを抱えてらっしゃるのかなっていうふうに思いますね。
でそれがこうお子さんにとっても同じことを言えますよね、うん、突然お友達と会えなくなった。
そうですね、
そして高学年の、まあ、最終学年の方は、はいはい、お友達と本当に最後の時間をね過ごしたかった、お別れを言いたかったっていうこともできなくなったし、はい、っていうことを考えると本当に心の中にどうしていいかっていう、みんながこう溜まっているものがあるのは事実ですね。
そうですね、最初の 2,3 日はねお休みだって嬉しいってなってたと思うんですけどだんだんとその時間が過ぎていく中で、毎日のことなので、はい、遊びたいっていう気持ち、会いたいっていう気持ちがすごく高まってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、だからどう過ごせばいいのかっていうのが、はい、やっぱり親御さんも、うん、心の準備があればいろいろとお話はできたと思うんですけども、はい、ご自分のお仕事との両立、はいはい、でそのお仕事を行くにしてもいつもと違うリズムに変えたらご自分の落ち着く形も違ってくるから、はい、そこでちょっと先生にいろいろとヒントをいただきたいんですけども、はい、まずはどういうところからご紹介いただけますでしょうか、
ね、そうですね、今の時間、はい、逆にこう発想の逆転で、はい、考えていくと、その大変だ大変だとか、うん、もう本当にしんどいわとかって思っちゃうとどんどんしんどいこうサイクルに陥っていくんですね。
あれ不思議ですね、なりますね。
もう一つ一つのことが、はい、子どもたちがやってることにいちいちこう気になるというか腹が立ってくるとかイライラしてくるとか
自分の理想と違う形で過ごしていると
そうなんですよ。だから親自身がまず、はい、どういうふうに過ごすのかっていうところの心の持ち方っていうところを、はい、もう自分の中で見つけられたらいいのかなとは思いますね。だからどう過ごさせてあげようかっていうのも一つかもしれないんですけども、うん、この一日をどういうサイクルで、はい、一緒に お子さんと一緒に一日のデイリープログラムっていうんでしょうか。
40日と思うから、はい、とってもしんどいけど、はい、ぐっと一日のどんなサイクルにするか、はい、なるほどね。
そういうところで時間を一緒に考える、はい、親がこうしなさいああしなさい勉強しなさいここは何々しなさいっていうとね、なかなかこう子どもたちの方も特に高学年ぐらいになってくると素直に聞けないっていうのがあると思うんですね。でだからこそこう一緒にじゃあどうするっていうふうに子どもさんと一緒に時間をプログラムを考えられたら、またそれはそれでの一日の達成感っていうものが出てくるのかなと思いますね。
そうですね、確かにおっしゃったように子どもさんたちもとても特別のことだ異常なことだっていうのは実感してると思うので、はいはいはい、お子さんと一緒にじゃあ一日どう過ごそうか、
はい、
まあ、今のお子さんですからゲームしたいな、はい、あの YouTube 見たいなっていうことはもうものすごくあると思うけども、はい、それもお子さんと一緒に、
そうですね、
じゃあどうしようか、はい、本当なら学校に行って勉強してた日だよねっていうことで、
はいはい、
相談をする、
そうですね、うん、あの時間的なところ、あのゲームも YouTube も結局はあの飽きてきますよね、子ども自身もね。だからそのちょっと我慢する時間を作って、うん、違うことをする時間を決めてあげることで、またそのゲームとか YouTube も楽しみができてくるっていうのもあると思うんですね、
は
い
は
い、
だらだらはね、
そうです、そうです、だからこそ一緒に午前中の何時から何時はこれをしようねって、あのカチカチにねばならないにならないでもいいと思うんですけども、はいはい、大体のプログラムっていうところをそういうふうに立てられたらいいかなと思いますね、
そうですね、うん、なるほどね、
だから本当にあのその例えばそのプログラムの一つの中で、はい、あの 私が思うのはそのお手伝いっていう時間を、はい、あのこれはあなたの仕事ねって任してしまうっていうのは、うんうんうん、あの子どもにとってもね、あのいい、あの何ですか、あの自分の肯定感、達成感と肯定感が同時に持てる意味において、はい、私自分は家で役に立ってるという感覚を持てる、もうそういうことを持たせてあげることはすごい大事なことなんですけども、はい、そういう機会にする、そういう機会を作るっていうのはすごくあのいいこと、いい時間になるんじゃないかなと思いますね。
確かに年代によってはものすごく助かるお手伝いをお願いすることできますよね。
そうですね。で本当にそれを助かった、その手伝ってくれた、それに対して本当にその上辺だけのありがとう当たり前ではなくてありがとう助かったねっていうその言葉を、ね、かけてあげること、それがまた子どものより一層のやりがい、やる気につながっていくと思いますね、
確かにお勉強、まあ、もちろんお勉強するのがあの時間だったけれども、うん、それだけではなくて、
はい、
一緒に生活をしている一人としての役割分担を頼まれた、
はいはい、
そしてまあそれを頑張った、はい、そしたらお母さんやお父さんがおお助かったありがとうっていう、もう心からの言葉をもらったら、はいやったっていう感じになるんですね、
はい、あの本当年代に応じてそのお手伝いってできることってあると思うんですね、はい、本当にあのここの部分だけ全体の家の掃除しといてねっていうのはしんどいかもしれないけど、
なかなか
大変ですね、ここはお母さんするで、あなたはここを当番ねとか、そうするとその子供ができるスペースで、
はい、
あのそれを掃除をしてきれいにしてたら、わきれいになったね、ありがとうすごいねって、助かるわっていう言葉をかけてあげる、またそれがお父さん帰ってきた時にその話題としてあげる、それするとより一層あの自分の中で自信になるし、また明日も頑張ろうというふうに思えると思うんです
ね。例えばどんなのがいけそうでしょうね、お子さんだ
った
ね。
そうですね、あのお掃除、あのちっちゃいお子さんだったらあの本当にあの自分の食べたものとかあのお茶碗とかをこう持って流しに行くだけでも、
あ
そこを、はい、例えばその食卓テーブルの上をきれいに拭いてね、それだけでもその子のそれがあなたのお手伝いの、あの当番というか担当ねって言ってあげることで、そのできることでちょっとこう達成感持てるような、きれい、例えばテーブルの上がきれいになった、きれいになったねって目からも見えますよね。
そうですね。
で、そうすると子供も褒められたことがすごく嬉しくて納得できるんですよ。だから両方が納得できるようなお手伝いをしてあげる、あのさせてあげるっていうのはいいかなと思いますね。
玄関なんかもお掃除してもらったら嬉しいですね。
あの玄関に靴がきれいに揃ってるとか、
気持ちいいですね、
下駄箱にきれいに直してて、あの何もなくなってたとか、はい、入ったところが綺麗っていうのは気持ちがすごくいいですね。で目からも見えるのですごくあのいいと思います、
ね、毎日綺麗にあのしておくっていうのは、はい、気持ちがいいことだけど、はい、バタバタしてたらなかなかできないところだから、 それをしてもらってたら嬉しいですね、はいはい、なるほどね、でお洗濯を例えばお母さんがして外に干してるって言ったら、はいはい、何時になったら入れといてねっていうのも嬉しいですね。
もう本当に助かると思いますね。入れるだけでも大変なので ね、そこに子どもさんのできる、ちょうどあの子どもができる お手伝いっていうところをね、少し考えて、ね、あの任せてしまうっていうの、その、はい、一つ気をつけなきゃいけないのはやり直しはしないということなんですけどね、子どもの前では
前では、はい 確かにそれはね、ちょっと残念な気持ちになってしまうので、はい、その時にはもう素直にありがとう、助かったわって言って、はいはい、ちょっと自分ルールに、はい、あの後でこそこそっと、はい、なるほどね、はい、それだけでも随分違いますね。
そうですね、あのすごくその子どもさん自身 の, あの成長にもつながりますし、親子関係においてもいい機会だと私は思います。
うーん、とにかく外にも出られないというのはストレスになると思うので、はいはいはい、そのあたりは土曜日日曜日、はい、あの親御さんと一緒に、はい、あのなんか感覚としてですけども、この土曜日日曜日外部からこの空気のいい三田や笹山の方に移動される車が結構多かったそうです。
そうですね、なんかあの、この季節ではあるんですけどキャンプに行こうかとかってあのやっぱりキャンプが一番安全かなとかって言って話を聞いたりしますので、ね、
だから外は土曜日日曜日に、はい、まあ、あの土曜日日曜日が親御さんがお休みであれば、はい、とにかく 親御さんがお休みの日に一緒に外に行くぐらいの感じ で、ね、
はいはい、
例えばその小さいお子さんもあのこの幼稚園さんも今週の半ばからお休みになっていきますね、はいはい、そのあたりの年齢の方はいかがでしょうか。
あのやはりその保育園でのびのびと過ごしている子どもたちがいきなりあの限られた空間の中に一日と、言葉すごい悪いですけど閉じ込める状況になる、
なります、ね、
あのお子さんの体を考えるからこそうろうろできないっていうのはある、うん、やむを得ない状況ではあるんですけれども、うん、やはり そうは言ってもストレスはたまるんですよ、ね、
たまりますね。
あのやはりその体を動かす家の中であってもあの体を動かせる方法っていうのは、うん、あの少しちょっと考えると、はい、あのできると思いますし、うん、体だけじゃなくて頭を脳を使うっていうのもあの少しこう運動できる一つ の、 あのストレス解消になるかなと思うんですね。
それは例えばどんなものでしょうか。
そうですね、これは年齢によって例えば体を使わない分としては昔ながら あの何も準備しなくてもできる遊びって言ったらなぞなぞとか、はい、あの
結構なぞなぞって流行ってるらしいですね。なんかね巷 で、
で、はい、でなぞなぞって出す方も答える方も、あのどちらもこう遊べるっていうのでなぞなぞもいいかなと思うんですね。でまたしりとりなんかも、あのいろんなやり方を変えてのしりとりっていうのも一つ、はい、あの活性化させるのには、ね、あのいいかなと思いますし、
あの結構ねハニー FM のスタッフでね時々遊ぶんですけど二文字しりとり、
あ
頭使うんですよ。そうです、しりとりって言ったら次は通り肉って肉まんって普通は運がつくけども、はい、まんから始まるから、はいはい、でまんがはね二つ目が運ついてるから、はい、ここでブーっとなるわけですね。あ、
なるほど、楽しいですよね。
そうなんです。これね眠くなってきた時に私一人しりとりを運転しながらするとすごくね頭を使うと見えてね目が冴えてくるんです。あの声を出しながらです。考えてると危ないので、
はいはい、
だからこれは結構頭の体操にもなるかな。二文字っていうのは
そうですね、あの本当手軽に遊べるんですけど、ね、子どもも頭使うのでね、うん、あのすごく私は手軽にあの、ね、親子関係もできるし、ね、例えばこれご兄弟いらっしゃったらご兄弟同士でもできるし、ね、あのすごく楽しめるのかなって、ね、もちろんそこからあのちょっと大きかったらお絵描きしりとりでもいいでしょうし、
あ、なるほどね、なんか時間稼げそうですね。
一緒にそこ結構集中して遊べるかなと思います、
ね、そうですね。でもそこにさっきおっしゃった親子関係とおっしゃった親御さんが入ることで、は
い、そうです、
面白さと継続は随分違ってきます ね、 すね、
このしりとりのいいところはあの台所でお母さんが台所の用事をしながらでも
そうだ
一緒にできるんですね。
ねえ、で答えに詰まったらチッチッチッって数えてブーとかいろんな楽しみ方はあの真剣だけれども、はい、笑いも入れながらという、はい、できますね、親御さんお仕事しながら、ね、
ストレス解消にもなるかなと思いますね。あの保護者 の、 あの方もイライラせずにそこでこうちょっとやり取りをすると心の安定、あちょっとイライラしてたなっていうところの、ちょっとこうあの気持ちを落ち着かせるのにいい機会かなと思います ね、
そうですね。でもそれができるのはやっぱりなかなかあの語彙力のしっかりある年長さん、はい 、ね、年長さんぐらいもできるかな、
はいはい、
そうなると年少さんとか、
そうですね、あ
のもともとお家にずっといらっしゃるお子さん方も外遊びができなくなっているので、はいはいはい、そういう小さいお子さんなどはちょっと一曲挟んでまた伺っていきます、はいはい。